患者筆記、がんになったら手に取るガイド、普及審判、国立がん研究センター、がん対策情報センター、編著。第2部、がんに向き合う。自分らしい向き合い方とあなたを支える仕組み。2-1、第1章、自分らしい向き合い方を考える。病気との向き合い方は人それぞれです。ここでは治療や療養生活を考えていくときに役に立つ医療者とのつながり、患者同士の支え合い、あなたを支える制度や仕組みについて紹介しています。2-1-1、自分らしい向き合い方とは、一人一人生き方が異なるように、がんとの向き合い方、治療の進め方も一つではありません。自分らしい向き合い方を考えてみましょう。がんとの向き合い方は人それぞれ。がんと分かった後、あなたとあなたの家族は数多くの意思決定の場面に遭遇します。治療法はどうするか、治療をどこでいつから始めるか、どのような療養生活を送るか、いつ頃から社会復帰できるか。迷うこともあれば、一旦選択した後に、これで本当に良かったのか、他にもっと良い方法があったのでは、などと悩むこともあるかもしれません。病気とどのように向き合っていくかは人それぞれです。例えば、治療法を選ぶとき、手術で悪いところはすべて取ってしまいたいと思う人もいれば、後遺症や合併症の少ない、できるだけ辛くない方法にしたいと考える人もいるでしょう。いずれも自分にとって最も良い選択をしたいという気持ちは同じです。つまり、最も良い選択とは、あなた自身が一番納得できる方法を選ぶということに他なりません。たくさんの意思決定の場面で、一つ一つ選び決めていく過程が、自分らしいがんとの向き合い方を形作っていきます。自分自身でいろいろな人に聞いたり、本やインターネットで病気のことについて調べて決めていく人もいれば、信頼できる医師にお任せしますと、治療の進め方について委ねる人もいるかもしれません。どれが正解ということはありません。相談することで自分の気持ちを整理する。インフォームドコンセント202ページ。説明に基づく同意、インフォームドコンセントを行ったり、セカンドオピニオン、他の医師の意見、セカンドオピニオンを得たり、がん相談支援センターなどで情報を集めることは、あなたとあなたの家族がより正確で客観的な情報を得て、納得のいく選択をするための手助けとなるものです。しかし、十分な説明を受け、多様な意見を聞いたとしても、なかなか結論を出せなかったり、治療を開始してから思い悩むこともあるかもしれません。そんな時は、友人、知人、患者仲間など、医療者でも家族でもない第三者に相談することを考えてみてください。悩んでいることをこれまでと違う人に話してみることで、自分が何を大切にしたいと思っているのか、どんなことが不安なのか、どんなことを迷っているのかなどといったことが整理されることがあります。あなたがこれまでに得た情報の理解が正しいかどうかを、がん相談支援センターのスタッフに確認してみるのも良いでしょう。あなたの言葉で話すことで、徐々に考えが整理されてきたり、自分の気持ちがはっきりしてくるかもしれません。話すことで、これからのあなた自身の経験の中からヒントが見つかることもあります。いつでも、どんな時も、相談する場所があり、患者さんを支える人たちがいます。患者会、70ページ。患者会に参加している人は、このような機会や場所を提供することで、治療中や治療後の患者さんを支援しています。また、 がん相談支援センターで提供される情報を含めて、患者さんや家族向けの支援の仕組みは、患者さんと家族の声、そしてそれを支える様々な医療者の声を踏まえて作られるようになっています。いろいろな人たちと話しながら、自分なりの向き合い方を探していきましょう。自分なりの気持ちを伝えてみましょう。自分自身の気持ちを伝えることは、自分らしく病気と向き合い、過ごしていくための第一歩です。あなた自身の思いを伝え、家族や医療者を含めた他の人に気持ちを分かってもらうことは、大きな安心と信頼を生み出し、また周りの人との関係を強めることにつながります。家族や医療者を含めて、あなたと周りの人との意見が合わないこともあるかもしれません。どちらが正しい、間違っているというのではなく、他の立場の人の意見を聞いたり、違った視点からの説明を聞いてみることで、それまで見えなかったものに気づくこともあります。病気になって気づくこともある。出会う人もいる。がんという病気によって、思いがけず人生設計の見直しや軌道修正を余儀なくされることもあります。しかし、病気になって初めてわかること、見えてくるものもあり、人生を見つめ直すきっかけになることもあります。その時は、今の自分の状態について自分なりに整理した上で、これからどうやって過ごしていこうか、どんな人と出会ってどんなことをしたいのか、を考えていくことも大切です。あなたにとって大切なものは何か、どんなことをしたいか、がんという病気をきっかけに気づいたという人はたくさんいます。病気になったことで失うものは確かにありますが、それ以上に得るものもあるという人もいます。次のページから、がん体験者の皆さんの手記を紹介しています。たくさんの方々の様々な向き合い方を通して、今度はあなた自身の向き合い方を見つけてみてください。関連情報。26ページ、情報を集めましょう。29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。66ページ、セカンドオピニオンを活用する。69ページ、患者同士の支え合いの場を利用しよう。患者筆記、私の療養手帳も合わせてご活用ください。がん体験者の皆さんの手記。慌てて決断をしないで、時間をかけて情報を集め、納得できる選択を。乳房の切除手術をしなければならないと分かったとき、乳房のない自分を想像するだけで涙があふれ出し、術後すぐに乳房の再建手術を受けようと決心しました。ところが、手術までの数日間、インターネットや本などで情報を集めていくうちに、再建への決意が次第に薄れていき、結局は再建しないまま、手術から5年が経ちました。下着などに多少不便なことはありますが、生活を送る上で特に困ることはありません。また、今の私が手術前より女性としての魅力が減ったとも思っていません。乳がんと告げられれば、どんな女性でもパニック状態に陥ります。でも、そのような状態で手術の方法や再建手術などを焦って決めることはとても危険だと思います。乳がんは一般に一刻を争って治療をしなければいけないものではないので、いろいろな情報を集め、必要であればセカンドオピニオンを求めたりして、自分が納得できる選択をすることが一番大事だと、今振り返って改めて強く思います。患者自身が知識や情報を得て活動することが大事。大腸がんで開腹手術を行い、術後2ヶ月で職場復帰したものの、 半年後に再発。腹膜播種が分かってから初めて闘病について考えました。地元で患者会、家族会の設立に参画しながら、がんについて勉強を始めましたが、自分の病気でありながら、ちっとも理解していないこと、患者仲間の悩みも、医療者側の問題も知らないということを、まず認識させられました。今は、患者自身が知識を身につけ、情報を入手し、仲間と一緒に闘病生活の改善を目指して活動することが大切だと感じています。そして、闘病や延命にとらわれずに自然に死ぬこと、小さなことでも多くの人と力を合わせて成し遂げ、感謝の思いで生活していけることを願っています。仕事人間からバランスの取れた生活へ。治療後の社会復帰は人それぞれで異なると思いますが、私の場合は病気、家族、生活、仕事の3要素のバランスが取れることだと考えています。病気になる前は仕事人間で、手術後もその姿勢は変わりませんでしたが、5回目の手術を終えて復帰したとき、上司が変わったこともあり、職場に居場所がなくなっていたのです。試行錯誤しましたが、状況は改善されず、やっと踏ん切りがつきました。仕事は諦めようと。どう頑張っても以前と同じように働くことはできない。それならば自分の体や家族のために時間を使おう。いつしかそう考えるようになりました。男として出世を諦めるのは辛いことでしたが、何かを諦めないと、がんという厄介なものを抱えている自分にバランスの取れた生活は送れません。現在は職場を変えてほどほどに仕事し、家族との時間に重点を置いて生活しています。そしてちょうど良いくらいに病気のことは忘れています。療養手帳、日記をつけました。がんを告知されたとき、治療について先生は説明文書に書き込みながら、丁寧に説明をしてくれました。がんを受け止めて、前向きに話を聞き、理解したつもりでいました。入院して手術を受け、経過もよく、悪いところは切った、もう治った、そんな思いを持ちました。そして、退院後、術後補助療法として、化学療法、放射線療法、ホルモン療法を進められました。思いもよらないフルコースの治療でした。がんを告知された時と同じくらいのショックを受け、効いていないという怒りが湧いてきました。その後、手術前の説明文書を読み直してみて、手術の前にきちんと術後の治療についても説明があったことを思い出しました。しっかりと説明を聞いたつもりでしたが、告知を受けて動揺していたことや、嫌なことや不安は考えたくないという気持ちが記憶を消した、忘れたのではないかと苦笑してしまいました。それから文書に残すことの大切さに気づき、自分の療養手帳、日記を作りました。書くことで自分の体や心に向き合ったり、経過を冷静に判断できたり、くじけそうになった時に、その時々の思いや決心を思い起こしたりして、有効に活用しています。病気になってもチャレンジを続ける。私は抗がん剤治療を6年半休むことなく続けていて、副作用の宝庫となっています。初めの頃は病気について知識が足りず、苦い経験もしましたが、自分の体に無責任ではダメだと気づき、妻の協力を得ながら、書物、インターネット、新聞、テレビなどから学び、各種講演会、セミナー、がん患者集会にも参加して、必死で勉強し、情報を集めました。その甲斐あって、医師との細かい相談も可能となりました。生き抜こうという強い意志と行動力が、自分の命を救うためには必要なのだと思います。 今では一番の趣味であるスキーを続けるためにトレーニングを重ね、娘と毎年32年間連続スキー旅行を楽しんでいます。担当医や看護師さんたちにも他の患者さんたちの希望の星とおだてられ、毎年冬が来るのが楽しみです。治療中でも何もできないわけではありません。体は病気だけど心まで病気になっていないねと言ってくれる周囲の人たちの言葉も励みです。希望を持ち続け、チャレンジを続けていきたいと思っています。辛さを分かち合い、ポジティブに。自分が新米患者の頃は、がんと分かったショックで落ち込み、かつ知識も不足していたため、誰に何を相談すればよいかも分からず、同室の患者さんに声をかける勇気もなく、不安で心細く、暗い毎日を過ごしていました。この時の経験から、その後は、同室となった人で同じような思いで苦しんでいる人を見かけると、自分から声をかけて経験談を話したり相談に乗ったりしています。すると皆さんみるみる表情が明るくなり、おかげですーっと楽になったと言ってポジティブな気持ちになってくれます。こうして共に病気に立ち向かう仲間が増えていきました。患者は一般的に医師に対しては遠慮もあって、気軽に悩みを相談することはなかなかできません。そんな時、がん患者の先輩に相談したいことが数多くあると思います。病院内に患者同士が気楽に交流できる井戸端会議場のような情報交換の場所があると良いなと切実に思います。がん難民になっても治療を諦めない。単身赴任先でがん告知を受けたときは、そんなバカな、こんなにピンピンしているのに何かの間違いではないか、と心の中で叫びました。自宅近くの病院に転院しましたが、もう手遅れですから治療しても意味がありませんと突き放され、治療してくれる医師を必死で探しましたが見つからず、いわゆるがん難民となってしまったのです。抜け殻のようになった私は、妻と共に旅へ出ました。辛く悲しい旅でした。しかし、その旅先で治療を引き受けてくれる先生が見つかったとの連絡を受けたのです。これで治療が受けられる。なんとかなるかもしれない。暗闇に一筋の光が差し込んできた。まさにそんな気持ちでした。翌日から治療を始め、約8年経った今も治療継続中です。医師探しに奔走してくれた妻と治療を引き受けてくれた医師、その医師を探してくれた知人の医師に心から感謝しています。苦しい時は助けを求めて。がんは今やありふれた病気です。誰が悪いのでも何が悪かったのでもありません。なったことを思い煩うのではなく、これからのことに目を向け、自分にとって良いと思う方法で立ち向かい、付き合っていけば良いのだと思います。それぞれのがん体験に一つとして同じものはありません。一人一人の選択が、後から来る患者さんたちの道しるべになっていくのだと思います。がんという病気に出会ったために、身体的に損なわれる部分があったとしても、自分そのものは何も損なわれません。厳しい状態に直面したとき、あなたを助けてくれる人は必ずいます。苦しいときは、助けてと言ってください。それに答えてくれる人がいます。答えてくれるものもきっとあります。あなたは一人ではないのです。2-1-2、社会とのつながりを保つ。私たちは社会の中で生きています。治療後も社会とうまくつながることで大きな力を得ることができるでしょう。周りの人への伝え方を心の中で準備しておく。がんの治療ではほとんどの場合、入院や定期的な通院、自宅療養が必要となるため、仕事や家事、社会活動などはしばらく休むことになります。このため、 できれば周囲の人の理解と協力を得ておいた方が良いでしょう。周囲の人の理解を求める中で、病気のことや治療内容について聞かれる機会が増えることが予想されます。病名、治療内容、今の状態、今後の見込みなど、必ずしも詳細に伝える必要はありませんが、聞かれそうなことについては、あらかじめ答えを考えておくと、聞かれた時に動揺しなくて済みます。周囲にどのように伝えるか、家族と話しておくのも良いかもしれません。不安や疑問があったら、担当医や看護師に遠慮なく相談しましょう。必要に応じて職場の人事担当者や専門家に相談を。就業している患者さんや家族のために多くの支援制度があります。また、職場によっては、独自の休業や復職についての就業規則を設けたり、運用上の工夫で柔軟に対応してくれたりする場合があります。産業医や産業保健師など、相談できる専門家がいる場合もあります。そうした専門家の意見を聞いてみてください。必要に応じて人事部門や担当医と連携し、配属や業務内容について調整できると良いでしょう。治療計画を上司や同僚など職場の関係者とも共有し、定期的な受診や治療の予定に応じて無理なく通院できるように協力を得ていくことも大切です。仕事を持つ人向けの制度や情報を集めておく。職場の就業規則や時短勤務、傷病休暇制度のほかに、病状に応じて公的な高額療養費制度、高額医療費貸付制度、傷病手当金、介護保険、身体障害者手帳、障害年金、生活保護などの制度を活用することができる場合があります。自営業の方でも、どこかに属し、兼業をしているときには、雇用保険に加入している場合があります。医療機関であれば、ソーシャルワーカーや、がん相談支援センターの相談員が相談に対応しています。また、地域の地域産業保健センター、労働基準監督署などの総合労働相談コーナー、社会保険労務士などに相談することもできます。46ページ、図、図1、復職まで、大まかな流れの例。説明、がんの診断から復職までにすることを、治療や療養に関することと、仕事や社会生活に関することに分けて書いてあります。順に読みます。がんの診断から休職・休業までの治療や療養に関することは、検査と診断、心のケア、入院や治療の準備、診断書の発行です。仕事や社会生活に関することは、就業規則や休業に関する制度の確認、病状と現時点での復職見込みを把握しておくこと、職場や産業保健スタッフ、産業医や産業看護職、への相談です。次、治療療養から職場復帰までの治療や療養に関することは、リハビリテーション、復職に向けた準備、仕事や社会生活に関することは、復職に向けた担当医と職場の連携、業務内容の確認、復職プログラムの準備、次、職場復帰してからの治療や療養に関することは、継続的な受診・治療。仕事や社会生活に関することは、復職後のフォローアップです。図、終わり。復帰は徐々に無理なく。怪我をしたスポーツ選手がリハビリテーション、リハビリに時間をかけるように、がん治療後の復帰も、焦らずに徐々に進めることが大切です。 気力と体力を十分に取り戻すには時間がかかります。実際に通常の生活に復帰する前に、図書館で読書や事務作業をしたり、電車やバス、車などに乗ってみるなど、心と体を慣らすためのリハビリを始めてみましょう。職場に復帰するにあたっては、上司と相談しながら、職場復帰プログラムを組んでみるのも良いでしょう。図2。産業医、中。産業医のいる職場であれば、仕事と治療の兼ね合い、担当医との橋渡しなど、より具体的な対応について相談することもできます。職場への復帰後は、残業や予定外の付き合いはしばらく控え、まずは日常生活に体を慣らしていきます。中、産業医。企業などにおいて、労働者が健康で快適な作業環境の下で仕事が行えるよう指導・助言を行う医師。中、終わり。47ページ、図2。職場復帰プログラム、例。説明。表です。順に読みます。がんの入院治療や外来治療。矢印。復帰前の慣らし期間、2日から1週間。図書館でデスクワークをしてみる。通勤着を着て満員電車に乗ってみる。通勤経路を往復してみる。給食中に半日から1日仕事をしてみる。職場の人に病気のことをどう話すか考える。矢印。復帰後のリハビリ期間、1から3ヶ月。はじめは短期勤務の形をとり、徐々に時間を長くする。残業は免除してもらう。時間外、予定外の付き合いはしばらく控える。体も心もまだ 100% でないことを理解してもらい、業務量を減らしてもらう。休憩できる時間場所を考える。職場の人に相談する。あるいは相談しておく。図終わり。自営業の方の場合も、しばらくは働く時間を決めて仕事を切り上げたり、手伝いの人を入れるなどして、その日の疲れを翌日に残さない工夫をしましょう。主婦や家事手伝いの方の場合は、家族の協力を上手に得ることが大切です。疲れたり体が辛い時は我慢しないで家族に伝え、休養や睡眠を十分に取りながら元の生活に戻していきましょう。様々な理由から退職などを考えることもあるかもしれません。しかし、いつもより心身が弱っている時に退職など生活の大きな変化について結論を出すのはできるだけ避けましょう。まずは心と体の状態を落ち着かせることを優先させることが大切です。担当医やがん相談支援センターに相談するのも良いでしょう。決断するのはそれからでも決して遅くはありません。落ち着いたら支えてくれる人や仕組みを見つける。がんを治療し、療養生活を送る人を支える人や仕組みはたくさんあります。図3。がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターや病院の患者相談室などにいる看護師やソーシャルワーカー、患者会70ページ、患者会などには治療前から少しずつ相談に乗ってもらうと良いでしょう。患者会は地域によっては近くにないかもしれませんが、遠くても参加しやすいところやインターネットで参加できるところもあります。もちろん身近な人の力は何よりも大きな支えとなるでしょう。一人で抱え込まないで、話しやすいと感じる人への相談から始めましょう。あなた一人ではないということに気づくことが生きる力につながります。48ページ、図。図3、あなたを支えてくれる人や仕組みの例。説明。場所、制度、情報、 人、専門家に分けて書いてあります。順に読みます。場所、がん診療連携拠点病院のがん相談支援センター、診療所、訪問看護ステーションなど。制度、社会保障制度、医療保険制度、高額療養費制度、介護保険制度、傷病手当など。情報、がん情報サービス、インターネット、パンフレットや冊子、テレビ、新聞や雑誌など。人、家族、友人、職場関係者、患者会、自助グループ、地域の人々やボランティアなど。専門家、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、心理士、ソーシャルワーカー、歯科医など。図、終わり。社会生活を楽しみましょう。治療や療養生活を経て、心と体の元気を取り戻したら、社会生活を楽しみましょう。自分の生活を楽しめるようになれば、次にはあなたが他の誰かを支えることができるようになります。がんとは関係のない社会活動でも、また同じ病気に悩む人を支える活動でも、可能な範囲で社会参加することを考えてみましょう。がん体験者が新しく患者となった人の話を聞くピアサポートなど、がんを体験した人にしかできない活動も広がりつつあります。がんと分かった時や治療中は辛いことがたくさんありますが、同じような経験をした人たちと話すことで励まされ、癒されることが少なくありません。社会の一員として誰かの支えになることは、あなた自身の力にもなるかもしれません。厚労科学研究費補助金、がん臨床研究事業、働くがん患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研究。アドレス、http://www.cancerwork.jp/。がんと仕事の Q&A、 体験者の声をもとにした就労についての質問と答えをまとめた資料などの資料が閲覧できます。関連情報、29ページ。がん相談支援センターにご相談ください。69ページ、患者同士の支え合いの場を利用しよう。患者さんの手記、職場上司の待っているからの言葉を心の支えに。受診した病院で大腸がんが見つかりました。当時勤務していた私は、新年度に備えて、一番多忙な時期、遠慮がちに病状と治療の予定を伝えた私に、上司からは、しばらく手術待てないかと一言、ショックでした。理解されないのであれば、もう仕事を辞めて治療に専念しようと決めかけていた時、再び上司から、待っているからしっかり治療しておいで、あとは皆でフォローするから、と嬉しい言葉をかけていただきました。その後の手術、抗がん剤治療など、待っているからの言葉が心の支えとなり、辛い治療も乗り切ることができました。待っている人がいる、帰る場がある、それは私たちがん患者にとって何より励みになるのです。後日、上司に聞いてみましたが、そんなこと言ったかな、とのこと。記憶もないほどの自然な一言が、私の人生のターニングポイントに大きなパワーを発揮したのでした。患者さんの手記、自分のがんのことを子供に伝えるとき、がんの告知を受けたとき、 入院や長期に及ぶ治療のことを子どもたちにどう説明しようか、病名を知らせると不安になりはしないか、大変悩みました。病気のことを調べていたり、本を探していると、いつの間にか隣に来て覗こうとしたりしていました。私の様子がいつもと違うことを子どもたちは敏感に察していたのです。隠さずに説明しなければと思い、その時点ではっきりしていることをありのままに話しました。話すことで分かっていることと、これから準備しなければならないことが頭の中で冷静に整理されたような気がしました。子どもの不安はイコール私の不安でした。後に娘は言っていました。知らされないことが不安だったと。病名を知らせることで家族が本音で話し合うことができ、安心感が増してゆきました。子どもの年齢にもよりますが、患者である自分自身が病気を受け止められたときに、子どもが理解できる言葉で伝えることが良いように思います。子どもたちは親が落ち着いていれば、パニックにはならないようです。囲み、働く世代向けのがん情報をまとめた本、私もがんでした。がん患者さん、家族、企業、地域社会、そして医療機関がそれぞれの立場でがんと共に働き生きることができる社会の実現のために何をすればいいのか、どう考えればいいのかについてまとめた本です。がん情報サービスで内容をご覧いただけます。また、書店で購入することもできます。編著、国立がん研究センター、がん対策情報センター、ISBN 978-4-8222-7425-2、 発行、日経 BP 社、2013年9月、囲み終わり。 2-1-3 治療法を考える。まず自分のがんの状態を知ることから始まります。担当医の説明をよく聞き、十分理解した上で治療法を選ぶようにしましょう。まずがんの状態を知ることから。がんの治療を考える上でまず大切なことは、がんの状態を知ることです。体調はどうか、気になっていることはないかという自覚症状を担当医に伝えます。そして、がんの大きさ、性質、広がりを把握するための様々な検査が行われます。検査が続き、診断結果が出るまで時間がかかることもあります。その後、担当医から検査結果や診断について説明があります。この時、検査や診断についてよく理解し、記録しておくことは、治療法を決める際に大切です。次に、診断結果をもとに治療の方針を決めていきます。多くのがんでは、がんの進行の程度を、病気、ステージという言葉で示します。病気によって最も良い効果が期待される治療を選択することになりますが、実際には年齢や体調、がん以外の病気がないかなど総合的に判断されます。この時に標準治療、211ページ、標準治療という言葉が使われることがあります。標準治療とは科学的根拠、エビデンス、に基づいた視点で現在利用できる最良の治療であることが示されており、ある状態の一般的な患者さんに行われることが勧められている治療のことです。多くの場合、医師の勧める治療法はこの標準治療に基づいています。それぞれの治療法の良い面と悪い面の確認を。治療法を決めるにあたっては、あなたが治療を受けたとき、どのような効果が期待できるのか、どのような副作用や後遺症がどのくらいの可能性で起こるのか、 再発の可能性はどの程度なのかなどを担当医に確認します。複数の選択肢がある場合には、それぞれの治療法の自分にとって良い面と悪い面を書き出してみると、問題点を整理できるでしょう。例えば、手術をすることで体の機能や器官を部分的に損なう可能性がある場合には、手術ではなく放射線治療や薬物療法、抗がん剤治療を受けたいと思うことがあるかもしれません。治療後の療養生活、定期的な通院や治療の予定まで視野に入れた上で、担当医をはじめとする医療者から情報を集め、納得した上で、あなたにとって最適な治療法を選ぶようにしましょう。自分一人で決めるのではなく、家族とよく相談すると良いでしょう。患者さんの手記。治療法の決定には納得する過程が必要。私は6回の化学療法を受けた後、骨髄移植を受けました。その経験から、治療中やその後の生活が具体的に想像できるように、十分な説明を受けることが大切だと実感しています。また、私自身、骨髄移植を受ける際、説明を受けて同意するまで1週間の時間をもらいました。納得できる時間が必要という意味です。治療法の決定には少し時間をもらい、その間に家族と話し合ったり、セカンドオピニオンを聞いたり、迷ったりしながら納得する過程が必要だと思います。担当医と相談しながら治療法を選択する。がん治療法の大きな柱は、手術治療、薬物療法、抗がん剤治療、放射線治療の3つです。手術だけ、あるいは薬物療法だけを行うこともあれば、2つ以上の治療法を組み合わせる場合もあります。また、がんの種類や進行度、初めての治療か2回目以降かなどによって、治療法の選択肢が複数あることもあります。担当医は、あなたの病気の進行度や状態に合わせて、最適と考えられる治療法や、他の治療法を選択肢として提示し、説明します。説明を理解し、納得した上で、どの治療法を選ぶかを決めるのは、あなたと家族です。わからないことがあれば、理解できるまで担当医に質問したり、自分で調べることが大切です。治療方針について、別の医師の意見を聞きたいときには、セカンドオピニオン、209ページ。セカンドオピニオンを参考にすることができます。中には、告知を受けた衝撃からまだ立ち直れないうちに、治療法を選ぶように言われて混乱したり、どの治療法も怖く感じたりすることがあるかもしれません。そんな時は、家族や担当医、看護師、がん相談支援センターなどに今の気持ちを話してみると良いでしょう。関連情報、26ページ、情報を集めましょう。29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。66ページ、セカンドオピニオンを活用する。患者筆記、私の療養手帳も合わせてご活用ください。患者さんの手記。心強いサポート役の存在で治療を受ける決心ができました。乳がんの手術後、化学療法の選択で迷っていました。精神的に苦しくなって追い詰められた私は、目の前にいた看護師さんに、どうしたらいいか困っていると正直に打ち明けました。すると、選択に苦しむ患者さんは多いです。がん相談支援センターや、化学療法専門看護師にも話してみて、院内で使えるものは何でも使って、とアドバイスしてくれました。がん相談支援センターの相談員や専門看護師の方は親身になって相談に乗ってくれました。 セカンドオピニオンの利用法や患者会を紹介してもらい、さらに不眠の時には精神腫瘍科も受診できると聞きました。次々に会った人と相談できて心強い味方を得て、落ち着いて化学療法を受ける決心ができました。治療中はとかく担当医にすべてを頼り、関係が難しくなったりしがちですが、こんなにたくさん患者サポート役がいると知りました。特にがん相談支援センターはそこからいろいろな専門職につながっていくので、困ったら何でもまず声をかけてみるときっと助けを得られると思います。囲み、自分の病気についての情報を集める。がんの部位や種類によっては診療、治療、診療ガイドラインが発行されています。これは様々な病状に対して個々の現場が適切な治療決定を行うのを助けるために、診療に関する標準的推奨事項とその根拠がまとめられたものです。ガイドラインの多くは医療従事者を対象として書かれていますが、最近では一般の方向けのガイドラインの解説も発行されるようになってきました。自分にとって最善の治療を担当医と相談して決めていくための参考資料の一つとして活用すると良いでしょう。参考になるウェブサイト、医療情報サービスマインズ、アドレス http://minds.jcqhc.or.jp/がん情報サービス、アドレス http://ganjoho.jp/囲み終わり。 2-1-4 治療までに準備しておきたいこと。治療が始まるまでの時期には焦りや不安を感じることもありますが、普段通りの生活を心がけ入院に備えましょう。治療が始まるまではこれまで通りの生活を。一般的にがんと診断されてから実際に治療が始まるまでは何度か病院に通い必要な検査を受けます。また入院が必要な場合には病院の所定の窓口で入院の申し込みをします。この期間は風邪などをひかないように体調を整えておくことは必要ですが、基本的にはこれまで通りの生活で大丈夫です。ただし、他の病気がある場合や、がんの種類や治療の内容によっては、食事制限など生活面での注意が必要な場合もありますので、事前に担当医や看護師に確認しておくことが必要です。治療中の仕事の引き継ぎや、子どもの世話の依頼などもできれば早めに済ませておいた方が良いでしょう。子どもの世話や家族の介護などを依頼できる人がいない場合などには、がん相談支援センターに相談してみましょう。自分のがんのことを周囲に話すときには、多くの人がためらいや迷いを感じるものです。このため、誰にどこまで病気のことを伝えるかは、家族でよく話し合って決めておくと良いでしょう。助成制度を事前に確認しておきましょう。あらかじめ担当医や相談窓口に聞いておくと、検査や治療のおおよその医療費を知ることができます。治療費が高額になる場合には、高額療養費制度など活用できる助成制度がないか、病院のがん相談支援センター、もしくは病院の相談窓口で確認しておくと安心です。また、自分が加入している生命保険や民間の医療保険、がん保険などからどのくらい給付金が下りるのか、そのためにどのような手続きが必要になるのかについても調べておきましょう。入院中は盗難の恐れもありますし、 大きな額のお金を使う機会もありませんので、あまり大金を持っていかないことをお勧めします。最近では銀行の現金自動預け払い機、ATM が設置されていたり、クレジットカードを利用できる病院も増えています。入院時の持ち物は必要最小限に。入院治療を受ける際の持ち物は必要最小限にしましょう。入院に必要なもの、表1は早めに揃えておくと便利です。治療前後に必要になるものや日用品の多くは病院内の売店でも購入できます。57ページ表、表1、入院時の持ち物リスト。入院に必要なものを一覧にして渡してくれる医療機関も増えています。説明。必ず必要なもの、必要に応じて持っていきたいもの、生活用品に分けて表にしてあります。順に読みます。必ず必要なもの、診察券、カード、入院申込書、入院誓約書、入院承諾書など、印鑑、外来で出されている薬、薬の一覧、お薬手帳、ある場合に。次、必要に応じて持っていきたいもの。限度額適用認定証。食事療養費の標準負担額減額認定証。中、食事療養費は、所得によって減額認定を受けることができます。標準負担額減額認定証が必要です。中終わり。メガネ、メガネケース、衛生用品、生理用品など、リップクリーム、乳液など、無香料のもの、本、雑誌、ラジオ、CD、DVD プレイヤー、パソコンなど、使用できるかどうか病院に確認が必要です。イヤホン、ヘッドホン、病室のテレビを見るときに使用。運動靴、ジャージーなど散歩用。小さなカバン、院内での買い物などに便利。次、生活用品。病院の売店で購入できたり、病棟で借りられる場合もあるので、事前に確認しましょう。パジャマ、吸湿性が良く、前焼きでゆったりしているもの。パジャマの上に羽織れるもの。カーディガン、前焼きのベストなど。タオル類、バスタオル、フェイスタオルなど多めに。下着、靴下類、ゆったりサイズを。スリッパ、滑りにくいもの、室内履きでもか。洗面用具、洗顔石鹸、歯ブラシ、櫛、鏡、コップなど。入浴用品、石鹸、シャンプー、リンスなど。食事用具、湯飲み、曲げられるストロー、箸、スプーン、フォーク。ハンガー、洗濯バサミ、洗濯できるようなら洗剤も。ティッシュペーパー、輪ゴム、ビニール袋など。ノート、筆記用具、手帳、住所録、日記やお見舞い品などを記録しておくと便利です。病院でもらった書類などを入れるファイル、封筒など。小銭、盗難の恐れがあるので、大金は持っていかない方が良いでしょう。時計。表、終わり。手術を受ける方へ、綿素材などの肌触りの良い脱ぎ着の楽な服を用意しておきましょう。前焼きの服が便利です。ワイヤー入りの下着など、体を締め付けるものは避けた方が良いでしょう。入院手続きの時に詳細な説明が受けられます。薬物療法、抗がん剤治療を受ける方へ。 脱毛の副作用がある抗がん剤治療を受ける場合、髪の長い方はあらかじめ短くしておくと手入れがしやすいでしょう。また帽子や医療用かつら、つけ毛を上手に利用するのも良いでしょう。最近では医療用かつらのパンフレットを置いている病院も増えています。どのようにしたら良いかわからないとき、迷ったときにはがん相談支援センターもしくは看護師などに相談してください。また薬物療法のときには気分が悪くなることもありますので、ゆったりした服や下着を着るようにしましょう。放射線治療を受ける方へ、服装は脱ぎ着しやすいものが良いでしょう。放射線治療後は放射線を当てた部分の肌が敏感になっているため、ゆったりした服や下着を着るようにしましょう。直射日光が当たる部分については、日傘や帽子などの紫外線対策が必要になります。また外来で放射線治療を受ける方は、照射部に目印をつけるためのインクが服につくことがあります。白っぽい服やお気に入りの服は避けた方が良いでしょう。関連情報、45ページ、社会とのつながりを保つ。96ページ、治療にかかる費用について。101ページ、公的助成・支援の仕組みを活用する。114ページ、民間保険に加入しているときには。患者筆記、私の療養手帳も合わせてご活用ください。2-1-5、がんに携わるチーム医療を知ろう。がんの治療では、さまざまな専門職が治療から療養生活に至るまで総合的にあなたを支援しています。そしてあなたもチームの一員として治療に参加します。さまざまな分野の専門職が連携してあなたを支えています。従来、がん治療は一人の医師を中心として行われることが多かったのですが、近年は患者さん一人一人の状態に合わせて、さまざまな専門の医療関連職種が連携し合って、治療や支援を進めていくチーム医療が広まっています。例えば医師については、外科医、内科医、放射線診断医、放射線治療医、薬物療法、抗がん剤治療の専門家である腫瘍内科医、細胞や組織などの検査・診断を行う病理医、心や体の辛さを軽減する緩和ケア医や精神腫瘍医、リハビリテーション・リハビリ医、麻酔科医などが挙げられます。診断や治療方針について、それぞれ専門の知見に基づいて検討します。カンファレンス、キャンサーボードなどと呼ばれます。また、様々な専門分野を持つ看護師、臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカー、診療放射線技師、リハビリ専門職、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが、治療面だけではなく、生活面や心の支援に必要な話し合いをします。退院後の医療・療養を引き継ぐ際には、地域の在宅医療の医師や訪問看護師が加わることもあります。具体的なチームの構成は、医療機関や患者さんの状態によって異なりますが、チーム医療の輪の中には、あなたと家族も含まれています。図160ページ。チームの一員として、治療や療養生活について、あなたの希望を伝え、一緒に考えていきましょう。60ページ、図1、チーム医療のイメージ。説明、時計の6時の位置のあなたを取り囲むように、右回りに、家族、看護師、相談員、訪問看護師、在宅医、 在宅医療チーム、ケアマネージャー、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養管理士、栄養サポートチーム、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、リハビリチーム、歯科医、歯科衛生士、緩和ケア医、緩和ケアチーム、精神腫瘍医、精神科医、心理士、臨床検査技師、臨床工学技師、診療放射線技師、病理医、放射線診断医、治療医、腫瘍内科医、担当医という順に書いてあります。小児の時はさらに保育士、院内学級などが加わります。図、終わり。あなたの声がチーム医療の利点を生かす。チーム医療では様々な医療職が患者さんにとって最良の治療方針は何か、今ある課題や問題点に対する一番の解決策は何かについて、各専門分野の意見や知識を交換しながら検討して、一丸となって取り組んでいきます。自分の持つ疑問や心配事について、担当医や看護師などの医療者との対話の中で遠慮せずに伝えていくことで、あなたにとってより役に立つ、あるいは助けになる方法を見つけやすくなります。つまり、あなたの声がチーム医療を生かす鍵になります。がん治療や療養には様々な職種が関わっています。がんの治療や療養には、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士といったよく知られた医療職以外にも、様々な職種がチームの一員として関わっています。その一部を紹介します。専門看護師。幅広い専門知識と経験をもとに、あなたの療養生活を支援します。手術の前後、薬物療法、放射線治療、緩和ケア、乳がんなどについて専門的な知識や技術のある看護師も増えてきています。ソーシャルワーカー。がんの治療や療養と毎日の暮らしが安定して継続できるよう、治療費の相談、家族や仕事の悩み、療養生活での不安、転院による治療の継続や在宅への移行、在宅サービスの利用の申請など、療養生活に関わる幅広い相談に応じています。心理師。がんと向き合う中で、精神的な疲労や苦痛を感じることがあるかもしれません。多くの場合、原因は思っているよりも複雑で、それが身体的な痛みを増強させていることもあるようです。専門的な治療やカウンセリングを行うことで、心や体の辛さを軽減するための支援をしています。リハビリ専門職。医療機関によっては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職もがん治療に関わっています。例えば、体力が落ちているときに、体に負担をかけないで楽に姿勢を変えたり動かしたりする。治療後の腕や足の機能の低下を予防・改善する。発音や食事の飲み込みの状態を改善するなどの時、本人の意思によって運動や装具などを用いた機能回復や維持のための訓練をしています。関連情報、62ページ、医療者と良い関係を作るには、2-1-6、医療者と良い関係を作るには、治療・療養生活を送る上で、医療者との信頼関係はとても大切です。ここでは、医療者と良い関係を築いていくためのコツを紹介しています。対話を重ねることで信頼関係を築く。がんという病気では、診断や治療、その後の療養など、 長く医療者と関わり話し合っていくことになります。診断や治療などの医学的なことについて、あなたの病状を最もよく理解しているのは担当医や看護師です。一方で、あなたの自覚症状、痛みなど、自覚症状や困っていること、心配なことなどはあなた自身にしかわかりません。納得しながら治療を進めていけるように、あなた自身の状態について率直に伝え、関係を築いていくことが大切です。はじめは聞きたいことを思うように聞けないかもしれません。焦らずに何回かにわたって対話を重ねていくことで、より聞きやすくなるはずです。病状や治療方針の説明についても、多くの場合一度で全てを理解する必要はありません。よく理解できなかった、知りたいことを十分に聞けなかったという場合には、改めて時間をとってもらうと良いでしょう。日常の人間関係と同じように、担当医や担当看護師とも何度か顔を合わせるうちに、お互いに人柄や考え方が次第に分かってきて、自然に信頼関係が築かれていくはずです。質問事項はメモを持参してみましょう。担当医などへの質問事項や確認したい点は、あらかじめ箇条書きのメモとして書き留めておくと良いでしょう。図1。特に医師は一人で複数の患者さんを診察しているため、時間を取ってもらえたとしても、ゆっくり話し合う時間がないかもしれません。あらかじめメモを用意しておくことで、自分が何を聞きたいのかをはっきりさせ、疑問点を整理することができます。メモにしておけば、短時間でも要領よく質問でき、聞き忘れることを少なくすることができます。疑問点をうまく伝えられなければ、そのメモを担当医に示しながら質問するのも良いでしょう。手渡すのも良いかもしれません。ただし、一回の診察で10も20もの質問を聞こうとしても、その答えのすべてを正しく理解するのは難しいことですし、聞く側も答える側も大変です。質問したい項目に優先順位をつけたり、2つか3つに絞るなど、無理のないように工夫しましょう。その時点ではわからないことでも、検査や治療が進むにつれて、少しずつ明らかになってくることもあります。可能であれば、家族や親しい友人などに同席してもらいましょう。医療者の説明をより冷静に受け止めてくれる人がそばにいることで、一人で聞くよりも精神的にも安心感がありますし、聞き漏らした説明の内容を後で確認できたり、代わりにメモを取ってもらえるなどの利点もあります。63ページ図、図1、説明を聞くときに持参するメモの例。患者筆記、私の療養手帳、1045ページからをご参照ください。説明、受診時に伝えたいこと、質問したいことのメモ欄と、担当医からの説明の記録を書く欄があります。図、終わり。担当医とうまくいかないかなと思ったとき、時には担当医にうまく質問できない、辛い気持ちを分かってもらえないと感じることがあるかもしれません。こうした場合には、看護師など、他の医療スタッフやがん相談支援センターに相談してみましょう。看護師やがん相談支援センターのスタッフは、あなたの抱えている問題点を整理し、担当医にどのように質問したらよいかを一緒に考えてくれます。また、場合によっては、担当医との面談時に同席して、会話の調整役をしてくれることもあります。特に治療や療養の方針に関わることについては、担当医だけではなく、別の医師の意見を聞くこともできます。セカンドオピニオン、209ページ。セカンドオピニオンを求め、 担当医以外の医師の意見を聞いて参考にしてみるのも良いでしょう。その際には担当医にセカンドオピニオンを受けることを伝え、紹介状や検査の資料をきちんともらうことが必要です。医療者との信頼関係を築くには、お互いに正確な情報を伝えて理解し合っていくことが欠かせません。困ったことやわからないことがあれば、そのままにしないで伝えていくことがとても大切です。関連情報29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。59ページ、がんに携わるチーム医療を知ろう。囲み、医療者と上手に対話するコツ。困ったこと、わからないことは素直に伝えましょう。何度か対話を重ねていくうちに信頼関係を築いていくことができるはずです。診察の時、信頼できる人に付き添ってもらい、知りたいことをしっかり聞き取る準備をしましょう。担当医との面談の時には、聞きたいことを箇条書きにしたメモを持参しましょう。聞き漏らすことがなく、効率的に質問できます。看護師やがん相談支援センターなどの協力を得ることも考えましょう。患者筆記、私の療養手帳も、合わせてご活用ください。患者さんの手記。自分自身も治療に参加する気持ちで。治療は担当医の先生と自分との二人三脚だと思います。病気の話は難しいから先生にすべてお任せというのではなく、患者としてもよく病気を理解したり、仕事復帰への希望や生活環境などの情報を伝えることが必要だと思い、折を見てはコミュニケーションを取るようにしていました。次第に担当医の人柄や治療に対する熱意が伝わってきて、安心して治療に向かうことができました。治療は先生が担当。万全の体調で治療が受けられるよう準備するのが自分の担当と、自分も治療に参加しているという気持ちでいました。食べ物に気を使ったり、病棟の仲間と院内を散歩して体力をつけるようにしたり、楽しいおしゃべりで笑ったりして、自分ができる範囲で少しでも体調を保つよう努めました。まもなく初回治療から6年になりますが、担当医の先生に本当に感謝しています。その恩返しに、私にできることがあればと、患者会などの社会活動にも参加しています。2-1-7、セカンドオピニオンを活用する。治療法を納得して選ぶために、時には担当医以外の医師の意見であるセカンドオピニオンが参考になることもあります。セカンドオピニオンとは、患者さんが納得のいく治療法を選択することができるように、治療の進行状況、次の段階の治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療機関の医師に第二の意見を求めることです。セカンドオピニオンは、担当医を変えたり、転院したり、治療を受けたりすることだと思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。まず、他の医師に意見を聞くことがセカンドオピニオンです。担当医から説明された診断や治療方針について、納得のいかないこともあるかもしれません。別の治療法はないのかと思う場合もあるでしょう。セカンドオピニオンを受けることで、担当医の意見を別の角度からも検討することができ、もし同じ診断や治療方針が説明された場合でも、病気に対する理解が深まることもあります。また、別の治療法が提案された場合には、選択の幅が広がることで、より納得して治療に臨むことができます。病状や進行度によっては、時間的な余裕がなく、なるべく早期に治療を開始した方が良い場合もあるので、セカンドオピニオンの準備は 現在の担当医に現在の病状と治療の必要性について確認するところから始まります。まず、はじめの意見、ファーストオピニオンを大切に。複数の医師の意見を聞き、どれを選んでよいかわからなくなってしまうことのないように、最初に求めた担当医の意見、ファーストオピニオンを十分に理解しておくことが大切です。ファーストオピニオンで自分の病状、進行度、なぜその治療法を進めるのかなどについて理解しないまま、セカンドオピニオンを受けてもかえって混乱してしまいます。これまでの検査結果と説明を振り返ってみましょう。セカンドオピニオンを受けるためには、現在の担当医に、セカンドオピニオンを受けたいと考えていることを伝え、紹介状、診療情報提供書207ページ、紹介状や血液検査や病理検査、病理診断212ページ、病理検査、病理診断などの記録、CT や MRI などの画像検査結果やフィルムを準備してもらう必要があります。現在かかっている医療機関からの資料は、セカンドオピニオンを求められる側の医師にとって、患者さんの状態を客観的に評価し、適切な助言を伝えるために非常に重要な情報です。セカンドオピニオンを受ける医師や病院の選び方。近年、がん医療を行っている病院では、セカンドオピニオン外来を設置しているところが増えています。セカンドオピニオンをどこで受けるか迷う場合には、がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターに問い合わせると、その地域のセカンドオピニオン外来を行っている病院や、専門領域などの情報を得ることができます。そのようなところを積極的に活用するのも良いでしょう。このほか、例えば、手術を進められているけれども、放射線治療を検討したいといった具体的な治療方法に関する希望がある場合には、がんの放射線治療を専門とする医師にセカンドオピニオンを受けるという方法もあります。どの医療機関でセカンドオピニオンを受けるのかが決まったら、その医療機関の窓口に連絡して、セカンドオピニオンを受けるために必要な手続き、受診方法、予約、費用、診察時間、必要な書類などを確認しましょう。セカンドオピニオン外来は、基本的に公的医療保険が適用されない自費診療で、病院によって費用が異なっています。また、セカンドオピニオンを受けるときに伝えたいこと、聞きたいことを整理し、自分の病気の経過と質問事項をメモしてから行くと、限られた時間を有効に使えます。できるだけ一人ではなく、信頼できる人に同行してもらうと良いでしょう。その際に、セカンドオピニオンの目的や、これまでの担当医の説明内容についてもう一度確認しておきましょう。セカンドオピニオンを受けた後、セカンドオピニオンを受けたら別の医師の意見を聞くことによってあなたの病気や治療方針についての考えが変化したかどうか、もう一度現在の担当医に報告した上でこれからの治療法について再度相談しましょう。セカンドオピニオンに対する担当医の意見を聞くことで、治療への理解がより深まり、納得する治療を選択することができるようになります。また、セカンドオピニオンの結果、セカンドオピニオン先の病院で治療を受けることになった場合には、改めてこれまでの治療内容や経過などを紹介状などで引き継ぐのが一般的です。治療はセカンドオピニオン先の病院で行い、紹介元医療機関では治療後の経過観察を行う場合もあります。そのため、紹介元の担当医はあなたの治療を支援してくれる 身近な医療者の一人であることに変わりありません。セカンドオピニオンは自分らしく納得できる選択をするために大変有用な仕組みです。囲み。セカンドオピニオンを受けるときの流れと心がけておきたいこと。まず、担当医の診断と治療方針、ファーストオピニオンを聞きましょう。次、セカンドオピニオンを受けたいという希望を担当医に伝えて、紹介状を受け取りましょう。次、希望先の医療機関のセカンドオピニオン外来に申し込みをしましょう。次、あらかじめまとめておいた聞きたいことや自分の希望を伝えましょう。次、セカンドオピニオンを受けたら、担当医に必ず報告して、今後のことを相談しましょう。囲み終わり。患者筆記、私の療養手帳も合わせてご活用ください。2-1-8 患者同士の支え合いの場を利用しよう。同じ経験を持つ患者さんの話を聞くことで気持ちが軽くなったり、療養生活を快適に送る知恵を得られることがあります。担当医や専門家の話とともにうまく取り入れると良いでしょう。当事者の視点で話を聞いてもらえる患者同士の支え合いの場。がんの治療や療養生活においては、いろいろな悩みや不安が出てきます。がんと診断された直後や治療を始めた頃は、家族や周りの人も本人の話に耳を傾けてくれることが多いのですが、治療の経過が安定してきたり、療養生活が長くなると、何度も聞くのは疲れてきますし、本人自身も遠慮して話さなくなりがちです。また、この頃には、がんの病気そのものよりも、療養や社会復帰のこと、経済的なことなど、普段の生活についての個人的な心配事も気になることが多くなり、誰にどのように相談すればよいのかわからないと思い悩んで、孤独感が深まる原因になることもあります。がん相談支援センターでも、治療のこと以外の日常生活の心配事についても相談することができますが、このような時に当事者の視点で話を聞き、支えになってくれるのが患者同士の支え合いです。他の患者さんの話を聞くことによって、悩んでいるのは自分一人ではないと感じられたり、同じような問題を抱えている人が他にもいるということがわかるだけでも、気持ちが随分楽になるものです。自分の体験が他の患者さんを支援する力になることも。さらに、他の患者さんの経験を聞くことで自分の悩みを解決する糸口を見つけたり、問題との付き合い方を学んだりすることもできます。特に生活する上で不便に感じている治療の後遺症などへの対処や工夫について、実体験に基づくいろいろな解決方法やコツがとても参考になることがあります。また、がんの体験を素直に話して相手に伝えることで、自分が病気のことをどのように理解して受け止めていたのかがはっきりしてきて、治療や療養生活の中でこだわってきたものが見えてきたり、同じ体験をした人に話を聞いてもらうことによる安心感や連帯感が生まれてくるという利点もあります。こうした体験に基づく知恵は、他の誰かにも貴重なヒントになるばかりでなく、今度は自分が他の誰かの力になれるということを知り、自分自身に自信を取り戻すきっかけになるとも言われています。このように患者同士が支え合うことには、様々な良い影響を及ぼすことがたくさんあります。患者同士の支え合いの場にはどのようなものがある？患者同士が出会える場、支え合いの場としては、患者会、患者サロン、ピアサポートなどがあります。患者会。 患者会とは、同じ病気や障害、症状など、何らかの共通する患者体験を持つ人たちが集まり、自主的に運営する会のことです。お互いの悩みや不安を共有したり、情報を交換したり、会によっては患者のために様々な支援プログラムを用意していたり、社会に対する働きかけを行う活動をしているところもあります。活動の内容はそれぞれの会によって違いますが、定例会による気持ちや情報の分かち合い、電話や電子メールなどによる悩みの相談、会報による情報提供などを行っていることが多いようです。また、特定のがんに限定している会もあれば、様々な種類のがんを対象に活動しているところもあります。患者サロン。患者サロンとは、患者やその家族など、同じ立場の人が癌のことを気軽に本音で語り合う交流の場のことで、最近患者会の少ない地域でも広まってきています。最近は患者や市民の要望を受けて、癌診療連携拠点病院など医療機関の中や公民館などに患者サロンを設置する病院や自治体も増えています。そのため、運営の仕組みは様々で、患者や家族が主体になっているところもあれば、医療者を中心に活動しているところもあります。また、両者が協力しながら運営しているサロンもあります。ピアサポート。ピア、P-E-E-R。ピアとは仲間という意味で、ピアサポートとは同じような悩み、あるいは経験を持つグループの中で、同じ仲間として対等な立場で行われる支援のことです。仲間から支えられていると感じられる場にいることによって、お互いに支え合ったり、悩みの解決につながったりすることが期待されています。がんにおけるピアサポートは、患者や家族の悩みや不安に対して、がん経験者が自分の経験を生かしながら、相談や支援を行うといった形での取り組みです。このような活動が始まったのはここ数年のことで、医療機関内などで実施されています。患者同士の支え合いの場を利用するには、支え合いの場の探し方、患者会やその他の支え合いの場に関する基本的な情報、目的、設立年、代表者名、連絡先、対象となるがんの種類、主な活動内容、活動地域、会員数、年会費などは、書籍や雑誌、インターネットで調べられます。また、住まいの近くのがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターに問い合わせても、地域の患者会の情報を得られることがあります。患者会がない地域に住んでいる人は、がん診療連携拠点病院の中に患者や家族が集える場があるか、がん相談支援センターに問い合わせてみると良いでしょう。利用するときの心構えと注意点。自分に合った患者会を探すためには、まず定例会などを見学してみましょう。一人で参加しにくい場合は、家族と一緒に行ってみるのも良いでしょう。定例会は、曜日や時間帯、会場によって参加する人が入れ替わることもあるので、気の合う人がいなくても、よしあしをすぐに決めてしまわないで、何回か続けて参加してみましょう。患者会によって、目的や活動内容に違いがあったり、運営している人や仕組みが異なっていますので、実際に足を運んでみると、特色が分かってきます。実際に行ってみると、雰囲気などが期待していた印象と違うということもあります。また、家族から患者会への参加を勧められることもあるかもしれません。そのような場合は、無理に頑張らないで、自分自身の気持ちと相談して、参加してみたい、一度見てみたいという気持ちになれたら、資料を取り寄せてみる。 電話して話を聞いてみる、足を運んでみるというように、少しずつつながりを広げていくと良いでしょう。患者同士の支え合いの場では、診断された時の不安や、治療や療養中の心配事や悩みなど、近い体験を持つ人だからこそわかる、いろいろな悩みを共有したり、体験に基づいた具体的な対処法を伝え合ったりする利点があります。しかし、同じがんであっても、それぞれの人で治療内容や療養生活の状況は違います。他の人に合った治療法や対処法、療養生活の過ごし方が必ずしも自分にも合うとは限りません。また、医学的なことは担当医に必ず相談するようにしましょう。関連情報、29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。囲み、インターネットで参加できる支え合いの場。インターネットの中でも患者コミュニティサイト、掲示板、メーリングリスト、チャットを通して患者同士の交流が盛んに行われるようになっています。これまで患者数の少ないがんの場合、患者会を探しても該当するものがないなど、患者同士が知り合える機会はほとんどありませんでした。しかし、インターネットが登場したことにより、比較的容易に交流ができるようになりました。患者コミュニティサイトの中には、インターネット上で知り合った仲間と直接会う場を設けるところもあります。こうした場に参加することで、さらに他の患者さんとより良い関係を築いていけることでしょう。囲み終わり。囲み、患者同士が支え合うことの良い面。悩んでいるのは自分一人ではないことに気づき、気持ちが楽になる。他の患者さんの経験談を聞くことで、悩みを解決するヒントを得たり、問題との付き合い方を学んだりできる。実際の患者体験に基づいた解決方法を伝え合える。がんの体験を人に話すことにより、自分の気持ちが整理できる。自分の体験が他の患者さんや家族を支援する力になることを知り、失った自信を取り戻せる。囲み終わり。囲み、利用するときに注意しておきたいこと。患者会の中には、ある特定の医療機関、医師への受診を勧めたり、特定の治療方法を強く勧めるといった団体も稀にあります。電話やメールで資料や情報を取り寄せたり、インターネットでホームページを確認したりするなどして、その中身をよく吟味しましょう。気が進まない場合は、そのことをはっきりと伝えて断りましょう。特定の治療法や健康食品などを勧められた場合は、必ず担当医やがん相談支援センターに相談しましょう。囲み終わり。患者さんの手記。先輩患者さんの体験談からパワーをもらう。私は若年性乳がんと診断され、現在治療中です。治療や生活についての情報を集めるときには、同じ立場の患者さんの声を聞きたいと思い、若年性乳がん患者の本を読んだり、乳がん患者会の集まりにも参加させていただいて、先輩患者さんの体験談を聞くことができました。いずれは結婚や出産もと夢見ていた私にとって、がんの告知はこれまでにないほどのショックでしたが、この患者会でパワーをもらうことができました。気持ちを整理するのに時間がかかりましたが、家族や友人の支えもあって、通院先の病院でボランティア活動にも参加できるほど元気を取り戻しました。休職して治療に専念している私には、このボランティア活動がとても支えになり、今はこれからの治療のことも生き方も受け入れられるようになりました。2-1-9 療養生活を支える仕組みを知る。ここでは あなたの療養生活を支える施設や制度について紹介しています。自分らしく過ごすために役に立つ仕組みを活用しましょう。あなたらしい療養生活の過ごし方を考える。がんの治療を含めて多くの病気との付き合い方を考えてみると、病院や診療所など医療機関を受診し、検査や治療を受けている時間はほんの少しで、大半は自宅で過ごすなど、日常生活の時間になります。これまでの生活と違うこととしては、治療のための検査や通院が必要になる。治療後に後遺症や合併症についての対応が必要になる。体調の変化によってあまり無理ができない。病気や治療によるストレスや辛い気持ちがある。家族や周りの人たちとの関係が気にかかるなど、心と体の両面について悩みや心配事があるかもしれません。すべてを一気に解決することは難しく、いろいろな心配事のそれぞれについて解決していったり、軽くしたり、慣らしていったり、場合によっては受け入れていくというように、あなたなりの向き合い方と過ごし方について考えていきましょう。最近は入院治療の期間が短くなったり、治療に伴う副作用への対策がなされてきたことなどによって、外来で治療を継続したり、初めから外来だけで通院治療を行うことも多くなってきています。このため、療養生活の準備や普段の生活の過ごし方について、治療前や治療中にある程度見通しておくと、その後の生活をより快適に送ることができます。ここでは、がんの治療を始める前でも、治療の後でも、療養生活の間でも、介護が必要な時でも活用できる施設や制度について紹介しています。地域の病院や診療所、あるいは介護支援施設も含め、様々な仕組みが連携して、あなたと家族を地域全体で支えるようになってきています。治療の方法や治療を受ける医療機関を選ぶのと同じように、どのように療養生活を過ごしていくのかは人それぞれです。今の状況と今後の見込み、必要な情報や準備などについて、いろいろな施設や医療、また介護に関わる職種の人が連携して支えていくことになります。医療機関や自治体など、地域によって窓口となる担当部署が異なっていたり、具体的な進め方は様々です。地域ならではの独自のネットワークがある場合もあります。地域のがん診療の連携の仕組みを知っておく。全国のどこでも質の高いがん医療を提供することを目指して、都道府県による推薦をもとに、厚生労働大臣が全国のがん診療連携拠点病院を指定しています。がんに関する診療の体制や設備、情報提供、他の医療機関との連携などについて、国が定めた基準を満たしています。がん診療連携拠点病院は、二次医療圏単位や都道府県単位などの地域のがん医療の拠点となっているとともに、がん相談支援センターなどを通じて、がんに関する多くの情報を集めて、地域のがん患者さんや家族、地域の医療施設などに提供しています。住まいの地域の医療機関や施設のこと、連携して継続的に治療を受けられる近くの医療機関のこと、緩和ケア外来や緩和ケア病棟のこと、在宅医療のことや助成制度のことなど、あなたや家族が活用できるところがあるか、がん相談支援センターに聞いてみましょう。がん相談支援センターのある病院にかかっていなくても、あなたや家族からのがんに関する様々な相談を無料で受けられます。がんの診療体制や連携の仕組みは、 地域によって異なります。専門的ながん治療を行っている病院、訪問での診療や緩和ケアに力を入れている病院や診療所、県や自治体などによる支援体制やその地域独自の取り組みなど、様々な情報も得ることができるでしょう。患者筆記、地域の療養情報、次ページ参照など、地域で活用できる身近な情報を集めておくことで、これからの治療の具体的な進め方や療養生活の過ごし方について準備や心構えができ、療養生活の間にも家族や親しい人、担当医や看護師などにも相談しやすくなります。地域のがん対策の取り組みがわかる都道府県のがん対策推進計画。都道府県ではそれぞれの地域についてのがん対策推進計画を策定しています。都道府県のがん対策推進計画には、がんによって亡くなっている人数、新しくがんにかかる人数、がんの種類ごとの人数など、現在のがんの状況についての統計や分析が示されています。その上でがん医療や医療機関の連携、がんについての情報提供、がん登録204ページ、緩和ケア、がん予防、がん検診、禁煙への取り組みなど、それぞれの地域の特性に応じたがん対策を推進するための計画を定めています。具体的な取り組みについて、各都道府県で独自のがん対策について取りまとめたホームページが作られています。がん情報サービス地域のがん情報、アドレス https://gan-johoho.jp/professional/pro-fesers.html 囲み、お住まいの地域の医療体制や療養に関する情報がわかる患者筆記地域の療養情報。都道府県でこの本、患者筆記がんになったら手に取るガイド普及審判と組み合わせて使うことのできる都道府県版患者筆記地域の療養情報が作成されていることがあります。がんサポートブックなど名称は各都道府県で異なります。平成25年7月現在、約半数の都道府県で作成されています。身近ながん診療連携拠点病院やがん相談支援センター、セカンドオピニオンの窓口や緩和ケア外来や緩和ケア病棟ホスピスの紹介、患者会や患者支援団体の情報や医療費など経済的な負担を減らす制度や相談窓口などが掲載されています。詳しくはお近くのがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターにお問い合わせください。がん情報サービス地域のがん情報でも、地域の療養情報をご覧いただくことができます。囲み終わり。囲み、地域の連携体制とがん診療連携拠点病院。がん医療の提供体制や治療内容は、地域ごとに整備されている医療機関、医師、看護師などの医療職種、医療機器の整備などの状況によって異なっています。また、連携の仕組みも地域によって様々です。地域による格差を減らし、全国どこに住んでいても、がんの状態に応じた 適切ながん医療を受けられるようにがん診療連携拠点病院が設置されています。がん診療連携拠点病院の所在地及び診療内容の情報はがん情報サービスアドレス http://がん情報ganjoho.jp/に掲載されています。がん診療連携拠点病院二次医療圏医療法に基づいて定められた地域単位二次医療圏に一箇所を目安に設置されている病院で主に以下に挙げる役割を担っています。1専門的ながん診療の提供標準治療をはじめ薬物療法抗がん剤治療や緩和ケアの提供専門の技能を持つ医師や専門スタッフの配置など国が定めた基準を満たしています。2地域の医療機関や医師との連携と協力体制の整備地域の医療機関との連携によって適切な医療が受けられるように協力体制を整備し地域連携クリティカルパスがん診療連携拠点病院と地域の医療機関などが作成する共同の診療計画書クリティカルパスを整備しています。3患者さんへの相談支援と情報提供院内にがん相談支援センターを設置し患者さんや家族だけでなく地域の住民、医療施設からの相談や当事者の療養上の相談にも対応しがんの診療に関わる情報提供を行っています。4専門的な知識や技能を持つ医師の配置放射線治療、薬物療法、抗がん剤治療、病理診断、緩和ケアを担当する医師などを基準に沿って配置しています。囲み終わり。医療機関の役割分担と地域連携。現在多くの医療機関は高度に専門的な医療を行う病院、日常的によく見られる疾患の治療を行う病院や診療所、健康診断や検診など予防を含めた継続的な健康管理をする医療機関、在宅医療や介護など主に療養生活を支える医療機関、緩和ケア病棟、ホスピスや在宅緩和ケアを行う医療機関など、それぞれが専門的に取り組む分野に応じて役割を分担し、地域全体でお互いに連携しながら患者さんや家族を支える仕組みに変わってきています。がん医療において地域連携で中核的な役割を担っているのが前述したがん診療連携拠点病院です。がん診療連携拠点病院は病院、診療所、訪問看護ステーションや調剤薬局、介護保険で利用できる居宅介護支援事業者など、さまざまな施設やがん医療に関わる職種とネットワークを作り、切れ目のないがん医療とケアを提供する仕組みを作る役割を担っています。地域連携、クリティカルパス、連携パス。地域連携を円滑で確実なものにするために、地域連携、クリティカルパス、連携パス。図1、82ページ、乳がん手術後の例があります。連携パスは、あなたが地域の複数の医療機関にかかっても、共通化された診察や検査、治療や経過観察の計画に沿って、近所の医療機関で質の高いがん医療を受けることができるように、治療を行った病院と、住まいの地域の医療機関などで作成した、共同の診療計画表です。がん医療を行っていく上での長期的な予定表とも言えます。82ページ、図1、地域連携クリティカルパス。 患者さん用共同診療計画表の例、厚生労働科学研究費補助金、がん臨床研究事業、全国のがん診療連携拠点病院において活用が可能な地域連携クリティカルパスモデルの開発より。説明、乳がん連携パス、5年間スケジュールの表があります。タイトルは、患者さん用共同診療計画表、乳がん術後。手術日、年月日。ホルモン療法開始日、年月日。縦に診療内容、横には日付を書く欄が5年分あり、必ず行う項目には丸、丸印以外は必要時に行うとあります。診療内容を順に読みます。1、問診。痛み、発熱、上肢のむくみの有無、その他の症状を確認します。2、視触診。患部側の乳房、肩関節の運動障害、体側の乳房視触診して、合併症や再発の有無を確認します。3、検査、8項目。1、血液検査、肝機能、腎機能、腫瘍マーカーを見ます。2、マンモグラフィー。3、胸部レントゲン、肺に異常な影がないか見ます。4、腹部超音波検査、肝臓やその他の臓器に異常がないか見ます。5、CT、全身の転移の有無を見ます。6、骨伸地、骨の転移の有無を見ます。7、子宮体がん検診、タモキシフェン内服の場合。8、骨密度測定、アロマターゼ阻害剤内服の場合。4、投薬、3項目。1、薬を処方します。2、抗エストロゲン剤、TAM。3、アロマターゼ阻害剤、AI 剤。5、説明。検査結果についての説明や副作用、合併症の対処方法を確認します。欄外に、担当施設名と通院間隔は施設間の協議によります。また、マンモグラフィー以外の画像検査は、がん診療ガイドラインで推奨される項目には指定されていません。フォローアップの検査項目と実施間隔の妥当性は今後の検証が必要ですとあります。図終わり。この連携パスがあることによって、それぞれの医療機関やがん専門の医師、かかりつけの医師、看護師、薬剤師などの医療者が専門性や長所を活かしながら継続的にあなたと家族に適した医療やケアを行うことができます。多くのがんの連携パスでは、はじめに専門的、集中的な治療を受けた後の予定について、引き続いて行われる治療や検査がいつごろ、どの医療機関で行われるのか、大まかな見込みが示されており、今後の見通しが一目でわかります。また、連携パスは多くの場合、患者さん向けの予定表のほかに、より詳細な情報が盛り込まれた医療者用の連携パスが作られています。医療者用の連携パスでは、複数の医療機関、職種が治療を行っていく上で必要な情報を記入していきます。連携パスを活用することで、検査の情報や治療方針についてやり取りがなされたり、話し合った事柄などの必要な情報は必ず共有されるという利点があります。囲み、地域連携が始まるまでの流れ、入院の時に今後の医療連携について相談します。 担当医から地域連携について説明がなされます。入院前に相談することもできます。次、入院治療。退院の前に連携先の医療機関について相談します。次、退院。今後の診察や検査治療の予定を確認しておきましょう。次、連携開始。地域の病院や診療所のかかりつけ医、看護師、薬剤師などと連携しながら診療が行われます。囲み終わり。在宅医療、在宅での療養生活を支える仕組み。住み慣れた自宅で家族や友人、近所の人たちと触れ合い、できるだけ普段通りの生活を送りながら療養する方が自分らしく過ごせるという考えから、在宅で治療を受けたり、終末期を含めて自宅でできるだけ長く過ごすことを選ぶ人が増えています。自宅での生活は入院生活に比べると良いところもたくさんありますが、在宅医療のための体制や必要な設備、物品について事前に準備が必要です。自宅で過ごす場合、患者さん本人も家族も急に具合が悪くなった時や、痛くなったらどうしようなど不安な気持ちになるかもしれません。あらかじめ予想される体調の変化について対応の仕方を担当医や看護師に聞いておくと落ち着いて対処できます。また、入院から在宅での治療に移行するときに短期の外泊を試みるなど、少しずつ実際の環境に慣らして準備していきます。訪問診療、213ページ。訪問診療を行う病院や診療所、24時間対応してくれる診療所、在宅療養支援診療所など、在宅療養を支える仕組みが整備されてきています。図2、在宅での治療や療養生活に移行してからも、あなたや家族、周りの人の心と体の不安を取り除くための仕組みもあります。通所介護、210ページ。デイサービスセンターなどや短期入所施設を利用したり、レスパイト入院、家族で介護する人が疲れ切ってしまうことを防ぐため、あるいは介護ができない用事などが起こった場合に、病院や施設に一時的に入院することを受け入れる医療機関を探すこともあります。担当医や地域のがん相談支援センターなどに聞いてみましょう。84ページ、図2、在宅療養を支援する施設や職種。参考文献、おかえりなさいプロジェクト事務局、あなたの家に帰ろう。説明、順に読みます。まず、在宅療養を支える施設は3つあります。1、地域包括支援センター。介護予防を含め、在宅療養に関する様々な制度の利用や福祉の相談に応じます。2、がん相談支援センター。あなたの治療と療養における様々な相談に応じます。3、市区町村の窓口。役所の窓口で医療や介護における様々な助成制度などの申請や相談に応じます。次、職種は8つあります。1、担当医、病院。治療や体の状態のことで何か異変などがあったときに対応します。2、在宅医、在宅療養支援診療所などの診療所。定期的に訪問診療し、緊急時などに対応します。また、専門的な治療を行った病院の担当医と連携し、必要に応じて再入院の手配などもします。3、訪問看護師。在宅医との連携のもと、療養の世話や医療処置や症状の確認などを行います。 4. 薬剤師。薬の説明をしたり、使用法、副作用に関する相談に対応します。5. 歯科医、歯科衛生士。歯や口のケアなどの相談に乗ります。6. 理学療法士、作業療法士。日常生活を送る上での基本的な動作の回復や機能低下の予防を図ります。7. ケアマネジャー。自宅療養でどんな支援を受けられるか一緒に考えて計画を立てます。介護保険の対象者のみ。8. ホームヘルパー。訪問して日常生活の介護や買い物、掃除などの家事の援助を行います。図、終わり。在宅療養支援診療所。在宅療養支援診療所とは、患者さんの在宅療養を支える診療所です。患者さんや家族からの連絡に365日、24時間体制で応じ、必要な場合には訪問診療、往診や訪問看護、213ページ、訪問看護を行います。他の医療機関や訪問看護ステーション、さらにはケアマネジャーとも連携を取りながら、患者さんが安心して療養生活を送ることができる体制を整えます。また、状態が急変したときには、病院医師と連携し、治療法の相談や再入院の手配を行います。在宅療養支援診療所は、一般の診療所とは料金やシステムが異なります。詳しいことは、がん相談支援センターや地域の医師会などに問い合わせてみましょう。訪問看護ステーション。通院や外出が困難な患者さんのために、看護師または準看護師が自宅を訪問して、医師の指導に基づく診療の補助や、患者さんの健康管理や相談などを行うサービスを訪問看護と言います。この訪問看護を提供する施設を訪問看護ステーションと言います。訪問看護では、血圧や体温などから、患者さんの健康状態をチェックしたり、痰の吸引や褥瘡、床ずれの処置といった医療的処置、医療機器の管理や療養上の世話、入浴介助、体の正式、体を拭くことなど、療養上の世話などを行います。希望する場合は、地域のかかりつけ医やがん相談支援センターに相談してみましょう。囲み、在宅での緩和ケア、在宅ホスピス。在宅でも十分な緩和ケアを受けることができます。一番の心配である痛みも、医療用麻薬を含む鎮痛剤を使うことで治療できます。息苦しさも、体の向きの工夫などにより、和らげることができます。訪問する医師や看護師によって、中心静脈栄養や持続点滴、経管栄養、酸素の吸入、痰の吸引などが行われます。最後を自宅で迎えるか、病院で迎えるかについては、患者さん本人と家族や担当医、看護師を含めて十分に相談しておきます。自宅の場合は、主に24時間対応の在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションなどから支援を受けられる場合が多いのですが、地域やかかっている医療機関によっては、病院の在宅緩和ケアチームが対応したり、緩和ケア病棟、ホスピスと連携して在宅での緩和ケアを行うなど、希望に沿った体制で支援を受けられることもあります。囲み終わり。介護保険の申請から利用まで。在宅療養を行っていると、人の助けや物品などが必要になる時があります。そのような時の支援の一つに、 介護保険制度があります。介護保険の対象者になると、介護度に応じて表1、90ページのような介護サービスを総費用の1割の自己負担で受けることができます。90ページ表、表1、介護保険、要介護1から5で受けられるサービスの例、詳しくは市区町村の担当窓口に確認しましょう。説明、居宅サービスと施設入所に分けてあります。順に読みます。まず、居宅サービスは4つあります。1、訪問サービス。5つに分かれます。1、訪問介護、ホームヘルプ。ホームヘルパーが訪問して、食事や入浴、排泄などの介助や、炊事、洗濯、掃除などの家事の援助を行います。2、訪問入浴介護。看護師などを含むチームが訪問し、入浴介助を行います。3、訪問看護。訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問し、在宅医などと連携を取りながら、療養上の世話や診療上の手当などを行います。4、訪問リハビリテーション。訪問リハビリ。理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリを行います。5、居宅療養管理指導。医師や歯科医師、薬剤師などが訪問して、医学的な管理や指導を行います。2、通所サービス。自宅から通うもの、2つあります。1、通所介護、デイサービス。自宅からデイサービスセンターに通い、日常動作の訓練や食事、入浴などの支援を受けたり、レクリエーションなどに参加したりできます。2、通所リハビリテーション、デイケア。病院や診療所、老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士の指導でリハビリを行います。3、施設入所サービス、短期宿泊するもの。短期入所生活介護、療養介護、ショートステイ。福祉施設などに短期間宿泊しながら、介護や機能訓練を受けられます。4、その他3つあります。1、福祉用具貸与。車椅子や介護用ベッドなど、福祉用具が借りられます。2、特定福祉用具販売。入浴用椅子や腰掛け便座など、入浴や排泄などに使用する衛生上貸し出しに適さない福祉用具について、購入費用の一部が助成されます。3、住宅改修費の支給。自宅の手すりの取り付けや段差解消などの改修をした場合、一定額を上限に費用が支給されます。がんの在宅療養の患者さんでは、訪問サービス、特定福祉用具販売、福祉用具貸与、居宅介護支援、住宅改修、207ページ、住宅改修の利用が中心となります。次、施設入所。介護保険の適用を受けるサービスとして指定を受けた有料老人ホームなどに入所し、その施設内で入浴、食事、排泄などの介護や日常生活の世話、機能訓練などを受けることができます。表終わり。介護保険の対象となるのは、1、65歳以上の人、2、40歳から64歳の人で、医師が末期がんと診断した場合です。利用するには、まず本人または家族が市区町村の担当窓口で申請します。 訪問調査員による調査やかかりつけの医師、主治医の意見書などをもとに審査が行われ、被該当、自立、要支援1、2、要介護1から5のいずれかに認定されます。図3、認定申請から30日以内に認定結果が通知されます。88ページ、図3、介護保険利用までの流れ。説明、流れ図です。順に読みます。まず申請、市区町村の介護保険窓口へ。次、訪問調査、市区町村の調査員が自宅を訪問し、患者さんの体や心の状態について患者さん本人や家族から話を聞き、調査を行います。主治医の診断書、主治医が患者さんの病状についての意見書を作成します。訪問調査と主治医の診断書をもとに審査・認定、市区町村ごとに設置された介護認定審査会で審査が行われ、介護度が決定されます。その結果は3つに分かれ、1、非該当、介護保険サービスの対象にはなりません。ただし市区町村による独自のサービスを受けられることもあるので、がん相談支援センターや市区町村の窓口に確認してみましょう。 2. 要支援 1.2. 訪問サービスと通所サービスの利用対象になります。利用希望の場合には地域包括支援センターに相談します。 3. 要介護1から5、訪問サービスと施設入所、通所サービスなどの利用対象になります。利用希望の場合には担当のケアマネジャーに相談しましょう。図終わり。その後は介護度によって決められている支給限度額を踏まえて、在宅でのサービス利用か施設への入所利用か、どのような介護サービスを利用するかという計画、ケアプランを作成する必要があります。居宅介護支援事業者、多くの場合結果の通知と一緒に居宅介護支援事業者のリストが同封されます。居宅介護支援事業者に依頼すると、居宅介護支援事業者に所属するケアマネジャーが訪問し、患者さんの体や心の状態、また患者さんと家族の希望を聞いた上で、介護にあたっての課題や問題点を検討し、ケアプランを作成します。利用するサービスや事業者が決まると、それぞれの事業者と具体的な話し合いが行われ、同意の上で契約を結び、サービスの利用が始まります。関連情報29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。51ページ、治療法を考える。患者さんの手記、大切な日々を積み重ねていく。進行した腎臓がんの分子標的治療導入のために入院したとき、これから私はどうなるのかと医師に尋ねました。しかし、これからのことはやってみないとわからないと言われました。そして、二人に一人ががんになる時代、元気な人よりも少しだけがんになる時期が早かったと思い、今を大切にしてほしいとアドバイスをいただきました。それは決して諦めることではなく、大切な日々を積み重ねていくことだと理解しました。私にとっての一番の原動力は、病気が教えてくれました。仕事を続け、同じ病で悩む人の力になることです。がんの進行と副作用の影響で、できなくなることや失っていくものはあります。だけど最後まで希望は失わずにいたい。治療のために生きているのではなく、幸せになるために生きているのだから。 2-1-10 限られた時間を自分らしく生きる。治癒が難しい状態になった時でも、限りある時間を自分らしく過ごすためにどのような備えや心構えが必要なのか、前もって知っておくことが大切です。限られた時間でも自分らしく生きる。限られた時間、いわゆる終末期をどのように過ごすのかは人それぞれです。最後まで自分らしく生きることが大切ですが、実際にその場面に直面すると考えなければならない問題がいろいろ起こってくるのが現実です。これからどのような治療を続けていくのか、また苦痛を和らげる治療をどのように行うのか、今後どのくらいの費用がかかるのか、残された家族の生活はどうするのか、などなど自分で決断したり対応しなければならないことはたくさんあります。治癒が難しい状態になったときは、このような状況に置かれるということをあらかじめ思い描いておくことも必要です。自分らしい選択をするための大切な準備。限られた時間の中で自分らしい選択をするためには2つの大切な準備があります。一つは、治療が一段落したときに治癒を期待することが難しくなったときの状況を想定し、そのときに自分はどうするのか、どう過ごしたいのかを考えておくことです。もう一つは、限られた時間を自分らしく過ごすには周りの支援が欠かせないため、家族や友人など自分の意思を理解して支えてくれる人々と普段からよく話し合っておくことが大切になります。これからの過ごし方について、周りの人と一緒に協力体制を組んでいくために、できれば状態の安定している時から終末期を支えてくれる家族や友人とその時の過ごし方について話し合っておくと良いでしょう。終末期になると、家族や友人あるいは医療者の思いが先走りしてしまったり、これまでの生き方とは違うことを求められるようなことがあるかもしれません。ある程度のことについて事前に話し合っておくことで、自分の希望に沿った納得のいく時間を過ごすことができるでしょう。専門家の力や支援の仕組みをうまく活用する。担当医、緩和ケア医、看護師、ソーシャルワーカーなどといった専門家の力は強力な味方になります。専門家の良いところは、同じような悩みを持った患者さんや家族についてより多くの経験があり、さまざまな情報を持っていることです。医学的なこと、心理的なこと、経済的なことなど、状況を把握して問題を整理する力にも長けています。さらに専門家は家族の支援も行ってくれます。終末期になると、家族には介護の担い手、患者さんの相談相手、医療者との調整役などといったたくさんの役割が求められます。多くの家族はこれらの役割を懸命に果たそうとしますが、家族も大きな不安を抱えていますし、自身の生活を調整する必要もあり、誰かの支援が必要です。このような時、専門家の力は頼りになるでしょう。どのような専門家の力を借りることができるのかについては、がん相談支援センターに相談すれば紹介してもらえます。必要となる前にあらかじめ調べたり確認しておくと、いざという時に役に立つでしょう。関連情報、29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。囲み。もしもがんが再発したら、患者筆形、本人と家族に伝えたいこと。がんの再発に対する不安や再発に直面した時の支えとなる情報をまとめた冊子です。がんの再発という事態に直面しても、希望を持って生きる助けとなりたいという願いを込めて、再発がんの体験者、 がん専門医らとともに検討を重ねて作成されたものです。がん情報サービスで本文をご覧いただけます。また書店で購入することもできます。編著、国立がん研究センターがん対策情報センター、 ISBN 978-4-86276-139-2、 発行英字出版株式会社、2012年3月。囲み終わり。患者さんの手記。ちょっと先の目標や夢を持って生き抜く。自分のがんが治らない、そして予後が悪いと診断された時、目の前に大きな鉄の扉が下ろされたような気持ちになりました。受け入れることは容易ではなく、夢を見ているような人ごとのような感覚からなかなか抜け出せずにいました。そしてその扉まではどれくらい時間があるのか、そんなことばかりを考え、できることをできるうちにと自分がいなくなった時のことにばかり考えていました。しかしある時、死に自宅ばかりしている自分に気がついたのです。まだ自由に動ける体がある、まだ何だってできる、そう思うと気持ちが少し楽になり、できるだけ普段通りの生活をしようと思うようになってきました。もちろん長期計画は持てませんが、ちょっと先の目標や夢を持って暮らしていくことが、鉄の扉を少しずつ向こうに押しているような気がしています。そして今は生き抜くということを自分への目標として生活しています。